今ここ体ラジオ。おはようございます。マッサージセラピストで瞑想者表現者の藤田明美です。毎週土曜日朝9時からパープルチャンネルでお送りする今ここ体ラジオ。今の心を見つめ、今の体に感謝し、今からの未来、ここからのチャレンジを応援したい、そんな番組をお届けします。本日はゲストをお迎えしております。潜在意識アーティストであり潜在意識コーチ村上忠さんをお迎えしています。忠さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今ここ体ラジオは一般社団法人スウェディッシュディープティッシュセラピー協会の提供で、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。はい、ということで本日お迎えしておりますのが潜在意識アーティスト、そして潜在意識コーチの村上忠さんです。忠さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ということで、今のねちょっとお仕事について聞きたいんですけれども、はい、潜在意識アーティスト、これはどういうアーティストなんですか？
ね、本当ここだけ聞くと分かんないですよ ね。
何してる人
ね。
ね
まあまあ、絵をね僕は主に描いているんですが、
はい、
まあ、その絵が、まあ、見た人のこう意識を、まあ、揺さぶるような、
うん、
まあ、そういう絵をね描いていきたいなっていうのと、
うん、
まあ、もう一つのねコーチの方も、
はい、
潜在意識を扱ってるので、はい、まあ、こうね絵の中でその人の何かこう変わるきっかけになれたらいいなと思って、まあ、僕自身もね楽しんで書いてます、はい、
この間ね私もね、うん、忠さんの個展に、はい、寄らせていただきまして、はい、その個展は茂吉展っていう
大茂吉
展ということで、はい、かわいいね小豚ちゃん、あれは豚ちゃん、
まあ、豚ですね、
うん、のこれ本当かわいい絵たちだったんですけども、
うん、
これも潜在意識で描いてる絵なんですか？
そうですね、
はい、
まあ、豚かわいいっていうキーワードはあるんですけど、
うんうんうん、
まあ、僕がなんでその豚描いてるかってね、
はい、
ここはもう謎です。
謎誰も知らない謎、
まあ、誰も知らない、うん、俺も知らない謎なんですがうん、うん、まあ彼がその豚ちゃんが茂吉くんがなんかいろんなことをその絵の中でやってくんですよね、
うん、
食パンの上に寝たりとか、
はい、
穴の上からね覗いてその穴を覗いたりとかね、
うんうん、なんか宇宙に
行ってるのも
行っちゃってたりとか
行っちゃってたりも
しましたよね。
なんかねこう不思議な世界をちょっと描いているんですが、うん、まあ、そうやってね見た人がそうこの間絵を、ね、購入していただいた方が、
はい、
寝てる茂吉の絵を見たときに、あ、私休んでいいんだ寝ていいんだっていうメッセージをもらったって言って、その絵をねなんかこう、
うん
うん、購入していただいた方がそういうふうに言っていただいて、あ、その人の何かに響いたんだと思って。
でもそれは、うん、その人のために描いたわけではなくて、
ではない、そうですね、
それは忠さんがその自分の潜在意識の中から現れたエネルギーを持って描いたっていうことなんですかね。
まあそうとも言えるし、僕自身はただ単にもう遊んでるんですけど、
うん、
なんかこうねビローンってその豚の茂吉くんが寝てる絵をね、うんうん、なんか描いてたんですよね、
うん、
でそれに多分もうなんかこう響き合う人がやってくるというのか、なんかそういうことが起こるんですよね。なんか僕が多分すごいその自分自身がねその潜在意識についてすごい研究してるので、なんかそういうことが起きるんだなというのはね、なんとなく肌身で感じてます。
そのね大茂吉店なだけは本当にたくさんのね茂吉が、ね、いろんなね茂吉がいまして、あと何かねブッダみたいな感じで大きな木の下で座ってる茂吉とかもいましたね。
いましたね。
うん、
まあ ちょっとね豚ブッダみたいな。
ああそういうとこそこについて
る。もうそうだ、でも彼がなんかいろんななんかそういうちょっと憤するというか、
はい、
そのなんでしょうね、なんかいろんな、まあ、世界の偉人じゃないけど、
うんうんうん、
なんかねそういうのにちょっと憤した時に、
うん、
その豚がやってるっていうところでなんか見てる人が深刻にならないっていうね、なんかそういうちょっと緩いところが僕自身も好きで、なんかメッセージをこうバーンって発するものも僕絵は好きなんですけど、ちょっとこう笑えるというかね、なんかそういうね緩い茂吉をこうメインに、なんかだって僕もその絵の中で描いた絵の中であのベルグソンっていう、
ベルグソン、
ね、後で知ったんですけど、うん、哲学者がいまして、
はい、
物質と時間っていう謎の本を書いてる、謎じゃないか、
あ
の、
うん、難しそう、う
ん、で読んだらもう全く意味が分かんないんですよ、
うんうん、
でそれを僕があの Facebook にある文章の一節をちょっと抜粋してあげたら、
はい、
あの千葉大学大学の教授の国語の教授の人が、
はい、
僕が読んでも意味がわからないってコメントをくれて
うん、うん、
なんか翻訳の問題なのか、まあ、その原文の問題かわかんないですけど、
うんうんうん、
まあ、とにかく難しいと、
はいはい、
まあ、そん な, なんか時間と物質の中でこう茂吉が一人座って悶々とする絵を描いたんですよね。まあ、なんかそんな感じの、何でしょう、何の話してるんでしょうねまあそんな感じで茂吉を通してなんかそういうややこしいものもなんか笑えるみたいな、なんかそういうのがね僕自身も好きだったり、
で以前から私は時々ね、あの田橋さんと、はい、あのいろんな場面でご一緒することがあって、はいはい、私も即興で踊ったりとかするんですけども、はい、田橋さんも即興で絵を描いたりとかっていうこと で、はい、あのご一緒することもあって、
そうですね、
で、あの茂吉展はもう豚の茂吉が主役だったんですけども、今までよくあの田橋さんの絵で見てるのは女性のなんかちょっとなんていうのかな、女神様みたいな絵が多かったかなって思うんですけれども、はい、それはどういったインスピレーションでこう描いてるんですか。そうです
ね、はい、僕は遺跡とか神社とか、うん、そういう場所に行くのが好き で、
うん、
で行った時にもそうだし、まあ行く前にね調べていく時もあれば、う
ん、はい、
こうたまたま出会った場所を後で調べて、あ、こういう言われがあるとこなんだっていうのを、うん、なんかその場所で感じて、
うんうん、
でそれがイメージこう溜まってきて、
はい、
で絵になって現れる。最近だからその、まあ、女神というのか、
うん、
まあ、キーワードで、まあ、ここ何年かはそういう絵をねずっと描いてて、はい、
うんうん、
で明美さんと一緒にねライブペインティング、ね、
ライブペインティングしたりとかね、ね、
はい、
でそのね、なんか その無吉の絵と全くちょっと今度はテイストが違うというか、
うんうん、そうですね、
なんだろうな、もう少し、うん、エナジーアートみたいな、そんな感じが私はすごくしたんですけれども、
うん、そうですね、なんかね、うん、竜が出てきたりとか、
うんうんうん、
なんか光に包まれてたりとか、なんかまあ、僕自身もそういうちょっと不思議な話が好きなので、
うん、
まあ、そういう世界をちょっと描いてみたいなというのもあり、
うんうん、ね、
ですね、
でこのね絵を描き始めたきっかけみたいなのあるんですか。昔から絵が好きだったとか。
そうですね、
うん、
子供の頃漫画家に、漫画好きすぎて、
はい、
漫画をずっと模写してて、
うんうんうんうん、
で漫画家になろうかなと思ったんだけど、ある時から格闘技の方になぜか
行きましたですね。格闘技ですか。
格闘技の方に。
え、全然なんかイメージが違うんですけど。
最近はね、さて言われるんですけど、うん、だいぶね、なんか柔らかく茂吉のようになってきたんじゃないかなと。
格闘家
でした。はい、20代の時ですね。
どういう格闘技なんですか。
シュートっていう総合格闘技。はい、があります、はい、
K1 とか
K1 的な、
はい、
殴ったり蹴ったり投げたり、うん、関節技とかやるやつですね。
素手で本当に殴り合ったりとか。
いや、グローブはかろうじて
薄、そうなんですね、
ちょっとこう薄いやつをやってるんですけども、
うんうんうんうん、
まあそんな感じ、
はい、へえ、それをメインでやってたというか、それがお仕事だったんですか。
まあ、仕事、まあ、お金にはならなかったですけど、
うんうん、
まあ、もうとにかくやりたくて高校出てすぐね、やろうかと思ったら、まあ、ちょっと就職を一回してお金を貯めてから、
うんうんうんうん、
まあ、活動に。
じゃ毎日体鍛えて、
うん、もうね、やってましたね、朝から。
へ
え、まあ、昼はバイト行って夜は 5時6時から10時11時まで毎日毎日毎日毎日もうね、
すごいアスリートですよね。
アスリートでしたね。体が全然今と違います、はい、
でもそれをやってたら相当な、なんでしょうね、なんか大変な、ね、毎日だったんじゃないかなと思うんですけども。
その時は好きだって思ってたから、まあ、苦しい練習自体が楽しいっていう、まあ、なんでしょうね、ちょっとこう苦しいのが好きっていうとちょっと変態な感じもするんですけど、まあそんな感じだった、まあ、苦しいのは苦しくないというかね、
まあ、でも自分を高めていきたいみたいな、
なんかあったんでしょうね。
じゃあその格闘家からなんで絵描き、
まあ、絵にね、
うん、
っていうのが、その格闘技やってた時に日本2位になって、でもうちょいチャンピオンの時に急にやる気がなくなる、
でも2位っていうだけですごくないですか。
そうですね、まあ、ただ、まあ、僕がやってた時その人数が少なかったので、まあ、何試合かしてるうちに、まあ、その日本2位の試合があって、で、まあ、その後じゃあ、ね、あのチャンピオンっていう流れだったんですけど、急にやる気がなくなり、
あら
だったんですよね、は
い、そこまで来てたのに、
そこまで来たのになんでやねんと、で周りからも言われ、親からも言われて、自分自身もなんでやる気ないんだろうな、もう分からず、で、まあ、ブラブラしてるうちに1年ぐらい経っちゃって、でなぜか絵を、まあ、近所にあった絵の具屋さんというか画材屋さんで、あの絵を、絵の具を買ったらおじいちゃんのその店主の人がですね、絵を習った方がいいよって言われて、まあ、絵を習いに行ったら、あの二科展とかそういう工房団体っていうのが、ね、なんかいろんな人が絵をこう出しながら高め合うような団体の、まあ、またちょっとねそういうのとは違う別の団体に入って、まあ、やり始めたっていうね。
じゃあ本当に大人になってから
ですね、
こう始め、まあ、
本格的には、
まあ、それもその先生についてやり始めたっていう感じなんですね。
そうですね。
じゃあその格闘技はどうなっちゃったんですか。
で格闘技はそのまましぼんでいったんだけど、それはなんか自分の中ではもう終わった感が若干、まあ、あったんですが、なんでやめたかは理由までは分かんなかったんですよ。で、まあ、絵が始まり、で、絵も、まあ、その、ね、団体、小さい団体だったんですけど、そこでは大賞を取ったんですよ。15年目ぐらいかかって。
15年かかったんですね、そこで。
かかったですね。まあ、若干ね、なんか、まあ、いろいろ、まあ、あるんですけども、まあ、そこでそういう一区切りついたら、東日本大震災があった年に、まあ、ちょっと、ね、その団体を辞める、まあ、ちょっときっかけになって、まあ、辞めましたっていうね、そんな感じの。
じゃあ結構その絵をやってた時期っていうのは何でしょう、本格的な絵を描かれてたっていう。
そうですね、いわゆるなんか油絵で、ただまあ絵のテーマは僕その時、まあ、めちゃくちゃ暗かったんで、暗いなんかの男の人が悩んでるみたいな、なんかそういう絵をなんか描いてたんです
よ。それが無吉の豚ちゃんみたいな、
ね、そして無吉のねあそこまで転じる、まあ、ちょっと絵を見せられないのがあれなんですけど、
でそれはその何かきっかけみたいなのは
があったのが、まあ、その元々絵を好きでやってたはずだし格闘技も好きだって思ってたんだけど、なんだか苦しかったんですよね。でそれが何なのかは分からず、で、まあ、40代後半ぐらいになって、まあ、いろいろ離婚とか、あとずっとバイト生活だったので、お金がなくなるっていう現実がどんどん出てきて、でもそれでもお金ない生活ずっとしてたんで、平気だったんですけど、これ子供の時にお金いらないって思ってたんですよ。お金なくて、まあ、お金が良くないものだとかそういうイメージがなぜかあって、だからなくても暮らせるようにしたらいいんじゃないかっていうのをずっとやってて、だから、まあ、あんまり無お金と無縁の生活を、格闘技もねそんなお金にならないわけだし、絵も まあ、時々売れるけど、まあ、時々売れたってね、生活の足しにもならないというか、だからまあずっとバイトしてたんですけど、うん、なんかおかしいなって気づいたんですよ、
う
ん、ある時なんか おかしいじゃんって
うん、うん、
なんでだと、なんでこんなことやってんだろうなって思ったんだけど、うん、なかなかそこから出られず、うん、苦しかった時に、うん、まあ、友人の友人で、うん、この潜在意識のコーチっていうのをやってる人に会ったんですよ、
はい、
で話を聞いたら、
はい、
あ、それはおそらくそのあなたの潜在意識がそういう現実作ってるので、
うん、
もしその現実を変えたかったら、
うんうん、
自分の意識、その潜在化された意識に出会って、
うん、
あの行くしかないと思うんですがっていう、まあ、何回かセッションを受けて、
うん、
まあ、その話を聞いて、
うんうん、
で少し楽になって、
うんうん、
あの状況変わってきたので、あ、これは本格的に自分自身に向かい合うべきだなと思ったので、
はい、
まあ、ちょっとお金もどんと払って、うん、半年ぐらいかけて自分の、ね、その意識を見つけていくっていうのをやったんですね。
じゃあちょっと後半でその見つけていった後のこととか聞いてみようかなと思いますので、はい、一回ジングル入れてみましょう。本日は潜在意識アーティスト、潜在意識コーチの村上忠さんをお迎えしてお送りしております。じゃあその潜在意識コーチングを受けてどんな風に変わっていったんですか？
はい、そのね、お金が汚いものだとか、
うん、
お金は本当はそのいらないものだって思ってた状態から、
うん、はい、
まあお金いるよねになったんだけど、最初はね、うん、その全然空回りな感じだったんですけど、いろいろお金稼ごうかなと思ったらできなくて、
はい、
でもその、もともとね、いらないって思ってる自分のことに気づいてないもんだから、一生懸命頑張っても、
うん、
根底ではいらないって思ってるわけですよ。
うんうんうんうん、
で、これに気づいていったことで、
はい、
まあ、そのいらないって思ってる理由を、
うん、
まあ、子供の頃の記憶ですよね、うん、そういうのを見つけてってもらって、
はい、
で自分でそういうのを認識して確認しながら、うん、じゃあもう本当それはやらなくていいよねっていうのを実際でやってみる、
うん、
で人間関係とかも思い込んでるのがあったので、
うん、
まあいつもなんでしょうね、仲悪くなるような人とか、
うん、
言い合いになるような人が必ず現れてたんですけど、
はい、
まあ、そういうのも気がついてないでやってたので、
うん、
まあ、気がつく、
うん、
それで現実、まあ、その人に会ったりとか仕事でなんとかお金稼ごうと思った時に今までのやり方だと、
うん、
まあ、喧嘩したりとか、
うん、
結果お金にならないが、
うん、
だんだんね、自分の認識変わってきたんでやり方が変わってきて、
はい、
でそれで、まあ、お金が入ってくる、
うん、
で、まあ、人間関係はそうやって喧嘩してた人と仲良くっていうか喧嘩しなくなる、必要がなくなるとか、
はいはい、
その人が変わってくるんですよね、
うんうんうんうん、
自分が変わったこと で、
うん、
でそれを目の当たりにした時に、
うん、
ああ本当に意識ってすごいんだなってっていう現実で自分の現実がどんどん変わってくるっていう、
はい、で今はそれをコーチングという形で、はい、提供されているっていう
ですね。そうですね、セッションもさせていただいて、はい、
どんな中今までのね、そのクライアントさんの変化ってどんな変化がありましたか？
う
ん、は
い、そうですね、まあ、仕事したいんだけど、
うん、
やってるんだけど、まあ、うまくいかないとか、
うんうん、
あと、ね、親とか子供とかそういう人間関係で悩んでて、
うん、
でどうにかならないかって思ってるけどどうにもならない、
はい、
でやっぱそういう人もなんか悩んでいろんなことをやって、ね、自己啓発とかスピリチュアルみたいなことをやって、うんうんうん、でも結果ならなかったら、ね、やっぱり辛いまんまなんで、
はい、
まあ、たまたまのご縁で僕に出会っていただいて、
うん、
まあ、説明して、
うんうん、
あ、じゃあやってみるよっていう感じになって、
うん、
でやった結果その人たちも、まあ、お金が回ってきたりとか仕事が、
うん、
新しい展開になったりとか、
はい、
まあ、その親子関係変わって、
うんうん、
前まではもう顔をも見ないで1年2年、
うん、
やだってやってた人が、 まあ、本当に親が協力して仕事ができるようになったりとか、うんうん、まあ、なんかそんな感じでどんどん皆さんこう現実が変わっていく人っていうのが、まあ、見れてよかったなと思ってます。はい、
あの正さんにとって潜在意識って何なんでしょう。皆さんね、聞かれてる方も潜在意識っていうのは ね聞くことはあると思うんですけれども、なんかどう捉えていいのかなっていう方もいらっしゃると思うんですよね。
そうですね、だから例えばあの僕例えで言うのは、車の運転してる時って、
はい、
あの意識しなくてもあの作業っていうのか、あのハンドル握ってギアを変えてとか、はい、まあ、ギアは今オートマだからあれか、まあね、アクセル踏んで何してって自動で、はい、まあ、考えないでやるじゃないですか、慣れてくれば、はい、でも初めて乗った時って、はい、もうあれこれハンドルこれでいいのかなとか、あれスイッチどこだっけみたいな、なんかそうやってちょっとこうドキドキしながらやってたのも、いつの間にか自動でできる、
はい、
この自動化されていくのが、まあざくっと言うと潜在意識で、僕のお金いらないっていうのも潜在化されて、それが根底にずっと流れてたので、大人になってもそれをやり続けてる、自動で、だからね、本当にお金必要だと思って頑張っていろんなことやるんだけど、なんかうまくいかない。でそれってうまくいかないから悩むから、まあ結果いいんですけども、あの要するにずれてますよって、このあ今の私が欲しいって思ってるのにお金が入ってこないってことはなんかおかしいっていうお知らせなので、それはまあ自分に向かい合ってくださいよのサインっていうふうに僕はねお伝えしてるんです。
じゃあその潜在意識っていうのは自分と向かい合う時間という感じなんですかね。
そうですね、自分が気がつかない自分に向かい合う、これが一人でやることがまあほぼ不可能なんだなっていうのを僕もそれ受けて、
はい、
あの感じたので、まあ、そのこともねお伝えして、
でコーチが言ってくれるからこそちゃんと向き合えるっていう、なんか伴走してくれるみたいなところがあるんですかね。
そうですね、まあね、
でその今ねコーチングと、あとそのアーティスト活動っていう、そのなんかこう潜在意識どっちも使ってると思うんですけども、はい、その関係性っていうのはどうなんですか。なんか
関係性は、はい、そうですね、なんかこの潜在意識で、その車乗って自動運転って、まあ、いいことだと思うんですけど、はい、そこにエネルギーあんま使わないでできる、だけど何かやろうと思ってる時にストップかけてくる私も、ね、この場合お金稼ぐじゃ、ね、お金汚いもんだがいたんですけど、それを今度は協力してもらって、あのやれるようになると、なんか楽に例えばお金を稼ぐとか、楽に仕事をして楽しいが増えてくるっていう、だからなんか絵を描いてるとき、僕基本遊んでるんで、その遊んでか絵を描いてるんですよ。だからなんか疲れないし、あんまり、まあ、腰は痛くなるけど、それはねちょっと運動すればいいかなと思ってて、まあ、そんな感じで、なんでしょうね、自分をの見か自分がストップかける理由が昔あったはずなので、例えばお金汚いものって思ってたのはなんか親に対する反抗だったりとか、
なるほど、
そういうのに気づいていけば、そのお金に対してそういうふうに思ってたことで何か、なんでしょうね、僕だったらお金稼がないで生きる術を、サバイバルの技術をある意味、まあ、学んだので、
はい、
まあ、なんかあっても大丈夫かなとかね、そういう思いもある、まあ、それは人それぞれなんで、あのいろんなバージョンがあるんですけど、結局悩んでることでみんな成長できてるはずなので、気づきさえすればそれがもう最大の武器になるというか、
気づきですよね、
気づきでしょうかね。
でコーチングとその絵を描くこととの違いってどんな風に
感じますか。違い、そうですね、コーチングは言葉で主にやるので、はい、その、まあ、いわゆるの左脳的な言語やを主に使うんですけど、はい、絵はあの、まあ、右脳的なその感性とか直感の部分があのすごく働くので、はい、まあ、左右、まあ、左右っていうのかね、脳の全体使ってるような感覚が自分にはあるので、まあ、面白いなと。
両方使ってるっていう、
ね、そうですね、だから僕のセッションも言葉だけじゃなくて絵を描いてもらうんですよ。
ああ、なるほど。
例えば父の絵を描いてくださいって言えば、顔を描く人もいれば、なんかお酒描く人もいれば、車描く人もいれば、
なるほど、
だからそれでそんだけね、父って認識がみんな違うっていうのがね、絵を描いてもらうだけでも分かるんですよ。
それはもうなんかね、言葉よりももっとパワフルかもしれないですね。
そう、ダイレクトですね。それ面白い。そうやってなんかね、こう右も左も上も下もこう、うまい具合にこう使えるようになれば自由度が増すのかなと思います。
これからの夢とかはありますか？
夢は自分にとってなんかそうやって意識に気づいたことで自分が自由になってったなって感じるので、これをねなんか皆さんに伝えて、まあセッションを通してだし、まあお話し会もね最近やってるので、まあそういうのでちょっとでもこう悩んで苦しんでいると感じて、でもそこをなんとかやろうと思っててもなかなかこうね進めない人に、まあちょっとでもねこう進むきっかけになってもらえたらなっていうのを僕ずっとこうやってるのが楽しいなと、うんうん、これをまあ、まあ、こう広げていきたいなとは思います。
ぜひぜひたくさんの人をね、
はい、
あの、まあ、助けるというか、ね、あの
そうですね、
ね、応援できるようにね、
そう、その人たちが好きなことをできたら僕もめちゃ嬉しいなってい う、ね、そんな感じです。
いや頑張ってください。
ありがとうございます。
じゃあここでちょっとねジングル入れてエンディングいきましょう。
はい、
本日お招きしておりますのは潜在意識アーティスト、そして潜在意識コーチの、村上忠さんにいろいろと楽しいお話を聞いていきましたけれども、はい、なんか皆さんの中でもね、あの忠さんの映画見たいとか、あなんかコーチってコーチングどんなのかなとか思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、どうやって忠さんを知っていったらいいんですか？
そうですね、僕のインスタグラムが、
はいはい、
そこの窓口になっているので、はい、まあ、ぜひチェックしていただいて気軽にフォローしてもらえたらなと思います。はい、
どうやって探したらいいんでしょう？
はい、アットマークの英語で、はい、アルファベットで CHUU108、はい、まあ、中なんですよね。中108
アットマークの CHUU108、
はい、
ぜひこちらのインスタグラムをね、はい、フォローして、そしてそうするとね、忠さんの絵もしっかり見えますし、
そうですね、
あとインスタライブとかもやられてましたっけ？
はい、そのセッションというか潜在意識についてのお話をライブとか、うん、
はい、
あとそういう文章で表しているので、
はい、
まあ、興味ある方ねぜひ見ていただけたらと。
はいはい、これから何か絵を見れる機会とかはありますか？
そうですね、
はい、
ちょっと奈良県なんですけど、奈良県の、うん、笠佐木町って春日大社のすぐ近くの奈良町っていうエリアがあって、はいはい、そこで去年もやらせていただいたんですけど、
はい、
スペース集うさんっていう集まるっていうね、うん、一文字のところで11月の789かな、
はい、
11月789で3日間、はい、その大目吉展奈良、
大目吉展
奈良町編をやらせて、
奈良町編で、
はい、
ぜひ関西の方
ぜひ、
ね、行ってみてください。
ぜひお待ちしております。
すごい、目吉が奈良へ、
そう、奈良の大仏の近くです
ごいですね、目吉が頑張ります、
はい、頑張ります。
他にはお話し会は、は
い、そうですね、8月31日に、はい、これは千葉県の幕張の、はい、ラナコローレっていうモンテッソーリ教育っていうのをやってらっしゃる、
はい、
その幕張のねラナコローレさんでお話し会をね、
はい、
8月31の14時から16時2時間
はい、
やる予定ですので、
なんと2時間、
はい、
みっちりと、
みっちりと、
はい、それもこのインスタグラムの方で、
そうですね、
はい、知ることができますね。またなんかそのダイレクトにメッセージを送ったりとかでも大丈夫ですかね。
もう気軽にそれってなんだってね言っていただいたらと思います。
OK です、ありがとうございます。本日はいっぱいお話聞けて楽しかったです。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
本日もお聞きいただきましてありがとうございました。お相手は藤田明美でした。 Have a nice weekend、 良い週末をお過ごしください。